ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。4月5日から6日にかけて、フランスディナールにおいて G7 外相会合が開催されました。日本からは河野外務大臣が出席し、北朝鮮情勢を含む様々な国際的課題について議論がなされました。北朝鮮に関しては G7 の優先議題の一つとして突っ込んだ議論が行われました。河野大臣は第2回米朝首脳会談における米国の対応を全面的に支持し、北朝鮮の完全な非核化に向けて米朝プロセスを後押ししていくと述べました。また国際社会の結束を維持するため G7 でリーダーシップを発揮することの重要性を強調しました。 G7 としてアメリカの取り組みを支持するとともに、北朝鮮のすべての大量破壊兵器およびあらゆる射程の弾道ミサイルの完全な検証可能なかつ不可逆的な廃棄の実現へのコミットメントを確認しました。さらに関連安保理決議の完全な履行の重要性、また背取りを含む制裁回避への対応に関し G7 として連携していくことで一致しました。拉致問題については河野大臣から早期解決に向けて理解と協力を呼びかけ賛同を得ました。以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次に、新しい年度の新しいコーナー、ふるさとの文化です。このふるさとの文化コーナーは昔から現在までのさまざまな日本の文化を紹介するコーナーです。大変残念ながら、皆さんが北朝鮮に拉致され日本を離れてから長い年月が経ってしまっています。皆さんにはぜひこのふるさとの文化コーナーをお聞きになって、懐かしい日本での暮らしや文化を思い出し、また最近の日本文化に触れ、皆さんが日本を離れてからの祖国の変化に思いを馳せていただきたいと思います。またこのコーナーでは拉致問題の解決によって日本へ帰国した時にも役に立つよう、最近の日本文化や制度も紹介していきます。初となる今回は、皆さんにとって大変懐かしい日本のお花見文化について紹介します。日本では毎年3月末から4月、場所によっては5月初旬など桜の花が咲く時期に花見をする風習が古くから受け継がれています。日本人が桜の花を愛する歴史は古代に遡ります。古代の農民は桜の木に供え物をし、豊作を祈り宴を行っていました。このように 古代から受け継がれている花見は、現在日本の伝統文化として毎年恒例のイベントとして日本人に愛されています。最近は親善の象徴として日本から桜の木が世界の多くの国に贈られ、桜は世界にも広く知られる日本を代表する花木になりました。春の便りを伝える桜の木には木の枝が見えないほどたくさんの花が咲き、非常に美しい木です。日本では学校と社会の年度始めは4月ですので、家族や友人、仕事の仲間とともに新しい一年を祈願する意味を込めて花見に行きます。桜の花が咲く木の下で大勢でお酒を飲みながら、準備した食べ物を分け合って食べ、また歌を歌いながら楽しいひとときを過ごします。皆さんも家族やお友達とお花見をした楽しい記憶、思い出がきっとあることでしょう。比較的開花期間が短い桜をこよなく愛し、落ちる花びらを雪に見立てて歌を作り上げ、花びらが落ちる最後まで心を込めて見守る。日本には昔から本当に優しい文化があります。お聞きの皆さん、北朝鮮の地でもお花見はできていますか？桜の季節は短く、東京の花びらはもう散ってしまいました。皆さんが来年の春、ふるさと日本でお花見ができるよう、政府は働きかけを続けています。皆さんも帰国するその時まで、どうか希望を持ち続けてください。新コーナーのふるさとの文化コーナー。初めての回は、皆さんにとって大変懐かしい日本の伝統文化であるお花見についてお送りしました。次は今週の一曲です。今週は1968年のヒット曲、水前寺清子で365歩のマーチをお届けします。それではお聴きください。実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。水前寺清子で365歩のマーチをお聴きいただきました。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は1月23日に大分県で上演された拉致問題をテーマとする舞台劇、恵みへの誓い奪還での講演挨拶をお届けします。今回は大分県福祉保健部審議官の舞台劇での挨拶をお届けします。それではお聞きください。
皆さんこんにちは、ただいまご紹介に預かりました、大分県福祉保健部審議官の半田でございます、拉致問題啓発舞台劇恵みへの誓い奪還大分市公演にあたり一言ご挨拶を申し述べます。本日は県内各地からこのように多くの皆様方にご来場をいただき誠にありがとうございます。またご来賓の皆様におかれましては大変お忙しい中お越しをいただき心から御礼を申し上げたいと思います。さて 本講演は国民の皆様が拉致問題への認識を深め、拉致問題の悲劇を心から理解していただく一助となるよう政府が企画をし、地方公共団体との共催によりまして全国各地で実施をいたしております。大分県で初めてとなります本講演でございますが、昨年11月16日の募集開始から多くの方々にお申し込みをいただきまして、短期間のうちに定員にいたしました。本日お集まりの皆様には拉致問題への深い関心を持ってお越しいただいたことに対しまして心から感謝を申し上げます。また劇団野草会におかれましては、ご厚意によりまして今日の午前中鑑賞が叶わなかった方々に対しまして通し稽古を公開していただきました。この場をお借りして厚く御礼を申し上げます。中学1年生でありました横田めぐみさんが北朝鮮に拉致されてから41年が過ぎました。拉致被害者のご家族は高齢化しており一刻の猶予も許されません。本講演を通じまして肉親との再会を待ちわびる拉致被害者家族の切実な思いを共有し、そして拉致問題が早期に解決することをご祈念申し上げましてご挨拶とさせていただきます。本日はどうぞよろしくお願いをいたします。
今週は1月23日に大分県で上演された拉致問題をテーマとする舞台劇恵みへの誓い奪還での大分県福祉保健部審議官の舞台劇での挨拶をお届けしました。皆さん、お聞きいただけましたでしょうか。政府だけでなく地方自治体も皆さんの一日も早い帰国の実現を願っています。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中稔さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこのほかにも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対しいかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方はぜひ情報をお寄せいただくとともに拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rahi.com info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて33581601郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日4回お届けします。日本時間の夜10時30分からは周波数 9455kHz、 夜11時30分からは周波数 9450kHz、 深夜1時からは周波数 7335kHz、 深夜2時からは周波数 6155kHz などで放送します。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日4回お届けします。日本時間の夜10時からは周波数 9465kHz、 夜12時、12時30分、深夜1時30分からの回は 7335kHz などで放送します。それではまたお会いしましょう。